不思議な鐘。昔々、遠い国のある町に大きな教会が建っていました。礼拝の日になると町の人たちはみんなこの教会に出かけました。教会の中には大きなオルガンがあって、その音は遠いところでもよく聞こえました。この教会の高い高い塔の中にクリスマスの鐘というのがありました。世界中で一番美しい音で鳴る鐘なのだそうですが、誰もこの鐘の音を聞いたことがなかったのです。この鐘はクリスマスイブに良い捧げ物をしたとき神様が鳴らしてくださると言われていました。さて、この町からずっと離れたところに小さな村があって、そこに二人の仲の良い兄弟が住んでいました。お兄ちゃんの名前はペドロ、弟の名前はアントニオと言いました。
ねえおじいちゃん、どんな教会なの？
それはそれは大きな教会でね、礼拝の日にはたくさんの人たちがやってくるし、大きなオルガンに合わせて賛美歌を歌う時なんぞもう胸がワクワクしてな。
おじいちゃん、僕も行ってみたいよ。ねお兄ちゃん。
そうだな、アントニオ。行ってみたいな。ねおじいちゃん、行ってもいい？
もっと大きくなってからじゃ。
二人はおじいさんからこの大きな教会の話を聞くたびに、一度でいいからその教会に、それもクリスマスイブの礼拝に出てみたくてたまりませんでした。その年もクリスマスイブがやってきました。おじいさんに黙っていくのはよくないと思いましたが、ペドロとアントニオは思い切っておじいさんに内緒で出かけることにしたんです。その日は雪が降っていて、とても寒い日でした。
お兄ちゃん、教会はものすごく綺麗なんだってね。
アントニオ、そうだって。今から胸がドキドキしちゃうよ。
でもお兄ちゃん、捧げ物がないよ。
大丈夫だ、少しずつ貯めたお小遣いがあるんだ。僕たちにはこれが精一杯だ。
それよりアントニオ、寒くないか？
冷たい風に吹かれて長い道を歩くのはとてもつらいことでした。二人は手をしっかりつないで一生懸命に歩きました。やがて町の明かりが見えて、もうじき町の門です。その時二人は雪道の上に何か黒いものがあるのに気がつきました。
お兄ちゃん、あれは何？人じゃない？
まさかこんな雪の中に。
アントニオ、女の人だよ。ちょっと手を貸して。
ああ、もう冷たいよ。
いや大丈夫だ、温めればいいんだ。
おばさん、おばさん、
おばさん、眠っちゃダメだ。
おばさん、起きて、起きてよ。
ペドロもアントニオも一生懸命になっておばさんの体をゆすったりさすったりしました。
お兄ちゃん、教会の礼拝がもう始まるよ。
うん、分かってる。
ペドロはしばらく考えていましたが、やっと弟に言いました。
アントニオ、お前一人で教会に行ってくれないか。この人置いてくわけにいかないよ。なんとか目を覚まさせて僕のポケットのパンを食べさせようと思うんだ。
やだよ、僕一人だけで行くのやだ。
そんなことを言ってたら二人ともクリスマスイブの礼拝に出られないじゃないか。
ペドロはポケットの中から銀貨を取り出して、
アントニオ、これを持っていくんだ。教会の祭壇のところに誰にも見られないようにそっとこれを置くんだよ。これは僕たちの捧げ物なんだ。さあ早く行っといで。戻ってくるとき誰か連れてきておくれ。一緒に行けなくてごめんよ。
アントニオはうなずいて一人で教会の方に急いで歩き出しました。教会に向かって歩いていくアントニオの姿を見ているうちに、ペドロの目から涙がこぼれてきました。あれほど出たかったクリスマスのお祝い、せっかくここまで来たのに一人で冷たい暗闇の中に残ることになってしまったのです。この年のクリスマスイブの礼拝は本当に素晴らしいものでした。今までで一番明るく綺麗だとみんなが口々に言っているのをアントニオは聞きました。アントニオは目を丸くして教会の中を見回しました。こんなに大きくって立派な教会は初めてだったし、オルガンに合わせてみんなが歌い始めると町の外にまで響き渡るようでした。牧師さんのお話が終わると大勢の人たちが祭壇の前に列を作りました。捧げ物をするためです。お金持ちは素晴らしい宝石を持っていきました。また黄金をカゴにいっぱい持ってきた人もありました。小説家は自分の書いた本を捧げました。王様は自分の冠を取って捧げました。そうすればクリスマスの鐘を鳴らすことができると考えたからです。他の人たちもこれまでになかった立派な捧げ物を見て、きっと鐘は鳴るに違いないと思いました。でも聞こえるのは冷たい風の音だけでした。今年もまたあの鐘は鳴らなかった。みんなが心の中で思っていました。捧げ物の行列が終わって聖歌隊が最後の賛美歌を歌い始めた時です。オルガンを弾いていた人が手を止めました。みんなの目が祭壇の脇にいる牧師さんを見つめました。牧師さんは手を挙げて静かにという合図をしました。教会の中は誰もいないかのように静かになりました。 かすかに、本当にかすかに、けれどもはっきりと、高い高い塔の上から鐘の音が響いてきました。鐘の音はだんだんと大きく美しく遠くまで響いていきました。やがてみんなは夢から覚めたように立ち上がり、祭壇の方に目を向けました。そこに一人の小さな男の子がしゃがんでいるのが見えました。アントニオがお兄ちゃんから渡された銀貨を捧げていたのです。